セラピストの皆さん、こんにちは。TSS セラピスト開業支援スクールです。この番組はセラピストさんの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんとアシスタントなんちゃんでお送りしてまいります。本日のテーマは、長く愛されるサロン作りのために絶対に覚えておいてほしいマインドセットです。チコちゃんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さて今日はですね、サロン経営においてとっても大切なマインドセットについてお話ししたいと思います。で、個人サロン、特に自宅サロンってなってくると、良くも悪くも気軽に始められるからこそ、趣味の延長みたいになりがちっていう声をよく聞きます。で、まあせっかく習った自分の技術で起業できたらいいな、お客さん来てくれたらいいなみたいなマインドで始めているので、経営の本質的なこととかを考える機会ってそんな多くないと思うんですよ。で、実際私もそうだったんですね。もう自分の好きをこの空間に詰め込んでワクワクして、でこの技術で誰かの役に立てたらいいなって思って、でありがとう、また来ますって言ってもらえたらそれだけで幸せだなっていう風に、まあ、本当にそういうそれだけ純粋に思ってたんですよね。でも、どんなに小さなサロンだったとしても開業するのであればそれだけではダメなんだなと今は思います。で最近ね、とある開業サロンのオープンチャットっていうのに匿名で入ってるんですけど、そこに何か投げかけられる相談とかを見ていると、まるまるっていうメーカーのクレンジングってどう思いますかとか、夕方の集客って皆さんどうですかみたいな質問が結構多いんです。これって、まあ、大事なテーマではあるんだけど、ちょっともったいないなとも思うんです。だってクレンジングがいいか悪いかっていうのってさ、その時と場合によって全然違うし、そもそも、それ以上にもっとこの商材って自分のサロンにとってどんな意味があるのかなだったりとか、これを使うことで私はどんなセラピストになれるんだろうみたいな風に考えた方がもっと選び方変わってくるんですよね。あとは夕方の集客、そんなものに悩む前に、私はどんな時間帯に心地よく働けるか、この時間に来てくれる人にはどんな価値を届けたいかみたいなことを考えることで、自分に合うお客様と出会いやすくなるっていうことがあるので、そこの一個一個を本当に深掘りしていくことで、こだわりのある私だけのサロンになっていくはずなんですよね。で、私が伝えたいのは、もうあなた経営者なんだからちゃんと考えなさいとか、ビジネスを学んでくださいとか、そういうことではないんです。ただほんの少しだけ司法よしという考え方を持ってみてほしい。自分にとってよしだけじゃなくて、お客様にも取引先にも家族にもちゃんとよしがあるのかという視点です。司法よしっていうのは、もともとは近江商人の経営哲学で、売り手よし買い手よし世間よしっていう考え方なんですけれども、ぜひこの感覚を個人サロンの皆様にも持ってほしいんですね。私はサロン経営における司法よしっていうのは、お客様よしと取引先よし、して家族、してもちろん自分、または自分のサロンですね、の 司法によとって良いことだと思ってます。
うん、
うん、まずお客様にとっていいっていうのは、まあこれは言うまでもありませんよね。お客様が来てよかったって思っていただけるようなサロンを作っていくことができなければ続きません。本当にそのお客様にとって何が一番いいのか、ここを一番に考えることが長く愛されるサロンになる秘訣です。次が取引先よし。これはね、サロンを支えてくれているその商材の生産者メーカーさん、生産者さんとかメーカーさんとか卸売業者さんだったりとか、自分を指導してくれるコンサルタントの方とかね、自分が技術を習ってる先生たちとか、まあ、そういった取引先との関係性のことなんですけども、皆さんは日頃からこういった取引先の方々へ感謝の気持ちを持ってサロン運営しているでしょうか。
うん、
これお互いにやっぱりリスペクトし合い、いい関係を築いていかないといけません。ここの関係性が良くなれば、困った時に助けてもらえたりとか、新しい情報をとかね、新しい商材、いいものをいち早く紹介してもらえたりしますしね。これが結果的にサロンの質を高めることにつながるんです。お互いに気持ちよくウィンウィンの関係を築くっていうことがすごく大切なんですよね。そして家族よし。で、ま、もちろん自宅サロンの場合、家族の理解と協力っていうのがまあ本当に大きいので、まあ、それを考えてない人っていうのはあんまりおられないと思うんですけれども、ご家族が安心して応援できるような、自分はそういうスタンスでいるかな、態度でいるかなっていうのもちょっと気にしてみてください。家族、まあ、夫さんとかお子さんとかが応援してくれるような関係性で、まあ、もしかしたらサロンの準備とか片付けとか、棚のちょっとここ直してほしいみたいな時に手伝ってもらえることができているならば、ね、心置きなくサロンワークに集中できますし、はい、もちろんサロンが今こういう状況で、お客様が今日こんなお客様が来てこんな話を、まあそのね、個人情報の範囲ではなく世間話としてですけども、そういう共有をしたりとか、家族との時間も大切にするっていう、このバランスを取る工夫ですよね。家族が笑顔でいるっていうことが、このサロン経営をしていく自分の心の安定にもつながっていくので大事。そして最後にとっても大切なのが自分よしですよね。セラピストである皆さん自身がやりがいを感じて心身ともに健康でいること。で、適正な利益を得てね、サロンとして持続可能であること。そう、ここがおろそかになってしまうと、やっぱりお客様を心から癒すことができなくなってしまいます。で、無理をして体を壊してしまったり、精神的に疲弊してしまったら、ね、続けていけませんので、やっぱり自分の心と体を大切にして、スキルアップのために学びに行ったり、リフレッシュの時間もしっかりとる、そういうこともお客様への最高のサービス提供につながります。
はい、
はい、以上4つの良しについてお話ししたんですけれども、自宅サロンってつい自分のための場所になりがちなんですよね。先日もインスタ道場の中でミッションとかビジョンを決めてみようっていうワークをしたんですけども、どうしてもこう社会的なミッションとかビジョンは描きにくくなってしまってたりします。でも本当はどんなに小さな場所であったとしても、社会との接点っていう部分では絶対にあるんですよね。そこに気づいていくこと、そうすると 自分の仕事に対する姿勢とか言葉の選び方、サービスの届け方もちょっとずつ自然と変わっていくと思います。
はい、
お客様にも取引先にも家族にも、そして自分にもちゃんと良しがあるか、日々のサロンワークの中で関わる人それぞれの幸せを想像してください。
はい、
はい、これがねやっぱり長く続けていくコツなのかなと私は考えています。
はい、
どうですか、
この4つって、なんかどれ一つも欠けてはいけない、どれが上にあってとかどれが下にあってとかじゃなくて、どれ一つも欠けてはいけないし、なんかその一つ一つに対しての構造がなんかよりいい循環になっていくんじゃないかなっていうのを今日は気づくきっかけになりました、
本当ですよね、ありがとうございます。そうなんですよね、もう自分だけが良くてもダメだし、家族に気を使いすぎてもダメだし、なんかその取引先にちょっと横柄にしちゃったりとか、なんかわがまま言っちゃったりとかも良くないし、やっぱり全体のことを考えて動けるっていうのがいいサロン作りの秘訣なんですよね。改めてちょっとあなたのサロンは誰を幸せにしているのか、またこれからは誰を幸せにしていきたいのか考えてみていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、
以上です。
はい、ではセラピストのための TSS 開業新スクール、この番組はポッドキャスト、Spotify、スタート FM でも音声でお楽しみいただけます。YouTube では字幕付きでもご視聴いただけますし、文字で読むならノートでも更新しています。ライフシーンに合わせて様々なプラットフォームからお楽しみください。そしてリスナーの皆さんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。リンクは概要欄に貼っておきます。それではセラピストのための TSS 開業支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。ではでは。